もしもし、テレホン人生相談です。こんにちは。
こんにちは。
はい。今日はどんなご相談ですか？
妻とその、義理の父親と一緒に仕事をしてまして、
はい。
17年間一応3人で仕事はしてたんですけれども、
はい。
で、その間にだいぶ、怒られたりとかしまして、うん、
はい。
まあ、最初のうちは妻の方が、僕の方かばってくれてたので、
はい、
まあなんとかいたんですけれども、
はい、
そのうち妻も呆れてるような感じになりまして、
はい、
もともとその義理の父っていうのがちょっとアルコール依存症なのがありまして、
はい、
それで我慢をしながらちょっと仕事を一緒にしてたんですけれども、
はい、
で僕がちょっと切れちゃったらもうおしまいだなと思ってたんですが、
うん、
とうとう50歳の時にちょっと切れちゃいまして、
はい、
で僕は出てくような形になってしまいまして、
はい、あなたは今おいくつですか？
53です。
53。奥さんもおいくつですか？
50歳です。
50歳。その義理のお父さんっていうのは
85です。
85。お母様の方、義理のお母様の方はご存命ですか？
あ、もう一緒に最初はやってたんですけど、はい、はい、今は奥さんがちょっと地方が住んじゃってます、
ね。ああ、そうですか。
山岡さん、はい。
はい。わかりました。で、その50歳の時にお仕事、はい、じゃあそのお仕事っていうのは、奥さんと義理のお父さんってことは、
あ、そうですね。
あれですか、家業、奥、要するに義理のお父さんのお店とか会社とか、そういうことですか？
会社、そうなんですね。それで、もともと義理の父は離婚をしてたんですけれども、
はい。
で仕事人間なので、
うん、
仕事を通じて、また席を入れ直したような形で。
義理のお父さんは、はい、アルコール依存のご病気があって、
はいはい、
それで離婚をなさったわけですか？
離婚をしてたんですね、
うんうん、
離れてて、で、うん、その実の子供が、うちの妻なんで、
はいはい、
妻が一緒、家族をもう一回復活させるっていう意味で、
うん、
自分が継げば、うん、お母さんもこっちに戻ってくるっていうことで、
はあ、
家業を積んで、そしてお母さんが心配なので戻ってきて、
うん、でじゃあそのことでまた再婚なさったわけですか？義理のお父さんとお母さんは。
そうです。
はあ、はい。
で、
はい、
そこに僕が入ったような形になって、
うん、で、なるほど。つまり、奥さんがその、お父さんとお母さんの家業を継ぐということで、もう一度再婚したから、はい、そこにあなたが、お婿さんというか、そういうので入られて、
はいはい、
一緒に夫婦で継いでいこうっていうふうになったってことですか？
はい。
はい。
で、はい、向こうの言い分としては、もう人間的に全然なってないから、商売はそんな甘いもんじゃないみたいな形で、
うん、
怒られるのも、もう、一晩中とかずっと言われたりとか、そういうのも辛抱しながらやってはきてたんですが、
はいはいはい、
僕がちょっとそれで言い返しちゃったらもうおしまいだなとは思ってたんですね、内面的に、
はいはいはい、
でもうそれが蓄積されちゃって、
うん、
で4年ぐらい前に、
うん、
年も年で耐えられなくなったのか、もう口から出ちゃったもので、
はい、
そしたらもう出てけみたいな感じで、出てくわっていう感じで、
うん、
で僕はもう実家なんですけども、実家ももう姉のものになっちゃってるんですが、
はいはい、
転がり込んで、
うん、
今そこで母親と、
うん、
暮らしてるような感じなんですよ、
ね、はは。実家にもうお帰りになったんですね。
はい、はい、今はそういう状態で、
はいはい、
それから4年経ってるんですが、
はい、
音沙汰が何も、いけなくて、僕は思ってからなんですけど、
うん、
子供の顔を見たりとか、
うん、
学校に行って子供の顔だけは見た
りとか。お子さんは
12歳、小6ですね。
あ、今現在、はい、はいはい、
今現在。
男の子さん、女の子さん。
女の子さん
、はい、その子がお一人。
一人、はい、
はい、じゃあその子の顔を見に行ったりしてる。
してたんですね。
はいはい。
で一応4年が経って急にですね、義理の父からまた電話が急にありまして、
はい、
でお前戻ってこいっていうことを言われまして。
ああ、はいはい、
でその時に一応戻るっていうふうに言ったんですね。やっぱり娘と会いたかったもので、
はい、
で一応向こうの家に呼ばれて行った時に、
はい、
妻は何ですか、 中学に上がったらなんか別れるみたいなことを考えてたらしいんですけど、
はい
ね、それはみんなその義理の父にその結果は託すみたいなことを言っていて、
はい、
で結局最初にやるっていうふうに言って、まあ、その日は子供と会えたんですが、
はい、
それから一回実家に帰って、ま、考えたら、
うん、
また戻ったらまた大変だなっていうのと僕の中にありまして、
うん、
で結局結婚しているのは妻と、あの結婚しているので妻と話し合いをしなきゃと思いまして、
はい、
電話したんですけれども、うん、もう話すこともないっていう形で言われちゃいまして、
うん、
だったらそんなに無理に戻ってこなくていいからっていうことで言われまして、
うん、はい、
途中で、まあ、その17年間の間にやっぱ途中で何回か僕も嫌になって逃げ出してるんですね、
はいはい、
でそのたんびに、あ、まあ、また戻ってこいみたいな感じで戻ってきて、
うん、
でやってたんですけど、さすがに3年間っていうブランクが今4年間があると、うん、あの、まあ、こっちの生活の方が楽しいというか、
うーん、
まあ、僕の中では、
はい、
そのそんな難しいもんじゃもうないと思ったりもしてるんですよね、
は
あ、多分向こうが言うのがなんかもう難しく言ってるだけで、
うん、ちょっと聞いてみますかね、先生に、
はい、
はい、
よろしくお願いします、
はい、じゃあ今日の回答者の先生は弁護士の大迫恵美子先生です。先生よろしくお願いします、はい、
もしもし。
あ、もしもし。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。
あの、ちょっとだけヒントをくださいね。
はい。
その、家業っていうのは何か物を作るんですか？
作る、そうですね。作るといえば作るんですけれども。
あの、例えばね、完成品みたいなものがあって、
はい。
それをその、お父さんから、義理のお父さんから見るとね、
はい。
まあ、この完成品では、その、まあ、人に売るときに、
はい、
十分でないと、
はいはい、
いうようなことを言われるということなんですかね。
その作る以前にも、まあ、人間的にダメだっていうことを
言われる。ああ、そうなんですか。そうするとそのお前の作ったものなんか売り物にならんということではないんですね。
そうですね、ことではない。それでお客をあのお店に持ってってちゃんと売れてしたこともあるけど、それに対して別にまたもう一回じゃないけど、じゃあそれをどんどんどんどんやってみろっていうことも言わないんですよね。
あ、なるほどね、
はい、
ですね、まあ、はい、よくわからないんですけどね、あなたのご相談ってね、
はい、
伺ってると、
はい、
でね、あの一つはっきりとあなたのこのご相談で問題点があるんですけど、
はい、
このお商売よ、まあね、あの詳しく聞いてないですけど、このお商売の中で、
はい、
自分はね、あの何をしていくとかね、
はい、
こういうふうにしようとか、
はい、
先々はこういう立場になってこれをやると、
はい、
なんか考えてます？
あ、そう、つながらないですね。
ないですねってね、
はい、
あなたもう53歳でしょ、
はい、
普通、まあ、多くの人はね、
うん、
あともう 7,8 年で定年になっちゃいますよ、
はい、
仕事終わりになっちゃいますよ、
はい、
お仕事の最終段階に入って、
うん、
総まとめに入るぐらいの年齢になってるでしょ、
はい、
それで人、まあ、人使ったりしてね、その上の立場として組織を見て、
うん、
そしてその、まあ、この、まあ、会社とかいろいろね、その組織をどうするかとか考えながら、自分がもう引退 7,8 年後には引退する時にはこういうふうになってるようにしなくっちゃとかね、
うんうんうん、
なんか考えてるんじゃないかと思うんですけど、全く考えてませんよね。
そうですね、そうですね。
ましてやこれはね、その家付き娘の配偶者としての立場っていうものがあるわけだから、
はい、
奥さんとの間をどうするのかっていう考えがないとね、
はい、
会社のことだけ考えててもうまくいかないじゃないですか、
はい、
そこもなんかね、
うん、
まあ、奥さんからもうそんな話すことないからなんて言われちゃって、
はい、
言われちゃったことを重大なことだともあまり思ってないみたいですよね。
ああ、そうですね。
要するにあんなやつは全然ダメだ、使い物にならん、人としてダメだってね、親が怒った時に。
はい。
結構それって大変じゃないですか、その、どうやってフォローするかね。
はい。
そのなんかフォローも最初一生懸命やろうと思ったけど、だんだん、ああまあお父さんが言うのも最もだなみたいなことになっちゃってませんかね。
ああそうですね、なってますね。
そうするとね、このキーマンである家付き娘の奥さんがね、
はい、
もうこれからはだってここ要としてしっかりしてないと、
はい、
そのお父さんの顔色ばっかり見たって持たないじゃないですか。例えばその奥さんがね、なんか自分の父親がすごく、まあ、嫌っていじめてね、
はい、
出してしまったけど本当は私は憎からず思ってるのでね、
はい、
帰ってくるというならもうそれはすごく私は嬉しい、これで夫婦と娘と3人でね、
はい、
頑張っていきます嬉しいって言ってくれればね、
はい、
あのお父さんが何と言おうとね、
はい、そうですね。
だけど全然そんな話じゃないんじゃないですかこれ。
あ、そうですね。
私はまあ離婚するつもりだったのにそうみたいな、なんかこう受け身な感じでね、
はい、
で戻ってくるならしょうがないのかなみたいな対応してるんだとすると、
はい、
もう早晩あなたは出てかなきゃいけなくなりませんか。
ああそうですね、
あのね、あなたのね、私が何か言うとあなたがそうですねとか、ああそうですねって何度もおっしゃるんだけど、
はい、
私はね、あ、本当に分かってるのかしらってずっと感じちゃうんですけど、あのちゃんと私結構ね、あなたに対してひどいこと言ってますよ。
はいはいはい、そうですね。ね、はい、
あの普通だったらなんでそこまでそんな他人に言われなくちゃいけないんだって怒る人もいるかもしれないようなこと言ってますよ。
はいはい。
でもそれは、ああそうですねってね、いやいや本当にその深刻な状況を理解しておっしゃってるのかなっていうのがね、心配になっちゃうんですよ。そういうところが多分ね、奥さんにもそれから義理のお父さんにもね、
はい、
あの評価されてない原因になってるんじゃないのかなと思いますよ。
ああなるほどね。そうですね。
だからまあ戻、あなたが戻ってね、前と同じように、はいはい、針のむしろに座りながらお父さんがな、まあなんか、ま、万が一のことがあるまでね、
はい、
我慢し続けるという選択はもちろんありますけど、
はい、
まあ、そのことを奥さんは嬉しいとあんまり思わずに、
はい、
まあ、義理のお父さんが決めたことだから仕方がないと思って従ってね、いるということですよね。
そうですね、
うん、それでいいのかどうかですよね。あのもう少し、ね、例えばね、奥さんとよく話してみたらどうなんですか。
そうですね、今、まあ、話そうって言ってももうそういう状況で話す時間もないっていうふうに言われちゃう。
それは避けてるんですよ。あのね、あなたが戻るということが少しもね幸せな感じではない感じ。
そうですね。
どっちか決めないことにはね、自分のことだから、
はい、
だんだんだんだん沈んだ声になっていくから、やっぱり戻りたくないんだなと思うんですよ。うん、そういうふうにこうずっとこうそうですねって逃げてきたから、多分その奥さんもなんか愛想つかしてる感じもするし。
そうですね、
うん、それにな
んか今、
うん、何ですか。
あ、今やっぱ先生に言われて、
うん、
あの確かにこの自分のビジョンみたいなまるっきりなく、
うん、
まあ、考えが甘いなっていうのは実感してますね。なんか、うん、
じゃあこの先どうやっていくかですよね。
そうですね、自分の人生ですからね。
そうです、自分の人生です。
わかりました。
はい、
はい、
頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、失礼します。
はい、失礼します。
はい。